The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
先週は真実の唯一の神は愛の神であることをお話ししました。御子イエス・キリストは私たちの身代わりとして私たちの罪の代価を支払うために十字架にかかって死ぬために来られました。その御子のうちにご自分を表された神は父、子、聖霊の三位一体の神であられ愛の神です。イエス・キリストが来られる前、聖書が書かれる前は世界中のすべての人々は神を怖がっていたに違いありません。世界の初めの頃、最初の文明が起こった頃やエジプト帝国の頃など古代の歴史を見ると人々は神を怖い存在だと思っていたことがわかります。例えばインド人は神が人間を滅ぼさないように何とかして神をなだめようと生贄を捧げたり多くの祭りを行ったりしました。前回はエジプトの話をしました。ピラミッドに秘密の通路や落とし戸や袋工事などがあるのは墓の盗掘を防ぐためだという話を何十年も前、私が高校生だった時に聞きました。そういう目的もあったでしょう。けれども当時の人々はあまりエジプト学についての知識がなかったと思います。私が年を重ね旅行をするようになってエジプトに何度か行きました。ピラミッドの中にも入り、パロが葬られている石棺も見ました。ピラミッドの中には、秘密の通路や落とし戸などがあります。また、人がある場所に触れると砂が流れ始め、そこから900キロもある岩が落ちてきて、命を落とすという仕掛けもあります。なぜそのようなものがあるかについて、正確な歴史的知識を得ることができました。これらはエジプトの人々がパロを神だと思っていたからだという説明を聞き理解できました。エジプトでは人々はパロを神として拝んでいました。昼間は問題ありませんが夜になると神であるパロが出てきて人々の間に入り込んできて彼らの生活に干渉するという恐れを持っていました。それは人々の望まないことでした。それでパロが自分たちの生活に入り込むことのないようにピラミッドの中に踊りを踊っている少女や奴隷や食べ物や船などさまざまなものを置きました。彼らの王であり神であるパロがピラミッドの中で満足してその中にとどまっているようにしたのです。そしてもしパロが出ようとしたとしても秘密の通路などの妨げによって外に出られないようにしたのです。これが、はるか昔のエジプトの宗教の背後にある本当の話です。それでは、今日はどうでしょうか。カルトや偽りの教えを含め、今日の異教の宗教は、神を恐ろしい存在であるという前提から始まります。神から何らかの恵みを受けたいなら、正しい行いをし、良いことをなすように努めなければならない。そうでなければ殺されるかもしれない。そのように考えます。ですから、神は愛の神であることを私たちに明らかにするために、神が御子イエスを使わされたことは重要です。イエスは道の御心を私たちに告げられ、そのことが確かなことを示されました。聖書の学びの中で私が好きなことの一つは、イエスの様々な名前について知ることです。旧約聖書と新約聖書の中には、主の名前がたくさん記されています。それらを学んで、名前の意味を考えることが、私は大好きです。そのうちの一つが、新約聖書の最後の書である、ヨハネの黙示録に記されています。 2章28節でイエスは明けの明星と呼ばれています。これは良い名前ですね。明けの明星というイエスの名前は私の大好きな名前の一つです。このイエスのアナロジーからいくつかのことを知ることができます。星の中で一番明るい星です。これはとても美しい描写ではありませんか。イエス・キリストが一番明るい星というのは素晴らしいアナロジーです。最も明るく輝くこの星が頭であり最も大切です。この星は世界の特定の地域だけで見ることができるのではありません。アメリカからでもオーストラリアからでも中国からでも空にこの星を見ることができます。世界中のどこからでも見えます。もちろん見ることのできる時間は異なりますが、明けの明星は世界中のどこからでも見ることができます。これは素晴らしいです。イエス・キリストはどこからでも見ることができることを教えています。聖書を教える人がおり、神についての真理を教える人がいるなら、イエス・キリストは特定の民族や集団や国民のためではなく、すべての人々のためであることを、すべての人が知ることができます。イエス・キリストは、全世界の人々の救い主となるために来られ、すべての人のすべての罪のために十字架で死なれました。イエスのもとに来る人は、誰でも救われます。悔い改めて許しを求める人は、決して拒まれることなく、イエスの許しを受けます。その人の心の内にキリストが住まわれ、信仰が養われます。イエスに対する信仰は永遠で完全です。イエスによる許しは完全です。イエスの十字架以外に何も必要ありません。それが永遠の命への道です。すべての人類が救われるための道です。イエスを個人的な救い主として知りさえすればよいのです。このことの前提は、神は愛の神であることです。それをイエスは実証されました。神の愛はとても大きく、そのゆえに、キリストが私たちの罪の代価を支払われたので、私たちはもう地獄に行く必要はありません。罰を受けて永遠に苦しむ必要はありません。イエスが罪の代価を支払われ、しかも完全になされたので、御父はイエスの十字架を私たちの罪に対する代価として受け入れられました。ですから、今私たちの前には永遠の命があります。完全な喜び、平安、幸いがあります。天には涙はありません。イエスが私たちの救い主であられるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。もう一つイエスの名前を挙げましょう。それは新約聖書の最後の書であるヨハネの黙示録3章14節にあります。ここにアーメンというイエスの名前が記されています。アーメンです。これはヘブル語のアマンという言葉を語源としています。この言葉の意味を訳すと、真実であることを確証するとなります。実際、ルターがこの言葉をドイツ語に訳すとき、そうです、確かにそれは真理ですと表現しました。直前に言われたことが、確かに真実であると認める言葉が、アーメンなのです。私たちの教会では、折々に、アーメンと大きな声で叫びます。一つの文章の終わりに形としてアーメンというのではなく、語られたことが真実であると信じることを力強く宣言するのです。アーメン、確かにその通りですと。アーメンをそのように理解していただきたいと思います。アーメンがイエスの名前として用いられているように、イエスにあってすべてが真実になりました。私たちの許しは確かで完全です。 私たちの救いは完全に保証されています。私たちの平安は一時的でも部分的でもなく完全です。私たちの喜びは確かで完全です。神が神の民に与えられるものは完全な平安、完全な喜び、恐れからの完全な自由です。それは時々与えられるのではなく、いつも与えられています。キリストを知らない世の人々、本当の神を知らない世の人々がどれほどの恐れを持っているかをお話ししました。彼らはなんと恐れに満ちていることでしょうか。彼らは何が起こるかわからないからと心配して恐れます。自分たちが当然受けるべきものを受けるなら乗り越えることができないと恐れます。イエスを知り、イエスのうちに個人的な救いを見出している人たちのことを考えてください。彼らは確かに救われており、完全な平安を持っています。一時的な平安や部分的な平安ではなく、完全な平安です。人のすべての理解を超えた平安です。それを知的に説明することはできません。私たちは救われていると知っているので、心の中に神からの平安と安息があります。私たちは死んだらどこに行くのかと不安に思う必要はありません。あなたがイエス・キリストを知り、主に信頼しているなら許されていることを知っています。許されているから永遠の命を持っていることを知っています。永遠の命は保証されています。神がそう約束しておられます。神は必ず約束を守られます。イエスには様々な名前があります。これまでの何ヶ月間でその名前をたくさん学びました。それらの名前は、神は愛の神であり、神はその言葉通りのお方であることを私たちに教えます。私たちのこの地上の命が終わったなら、神は私たちを永遠に神と共に天で住まわせられます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に